審査員をお願いしております、山崎亮さんからご好評いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。それではまず、今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの400を超える応募作品を通してのご感想をお聞かせいただけますでしょうか。
はい。まず、応募作品点数がすごいですね。なんか400以上って本当に、まあ、見るのも大変でしたけれども、はい、まずはやっぱりこれだけ、設計に関わる人たちが今回のテーマ変わること変わらないことっていうテーマについて、これだけのアイデアを、まあ、集めてきたというか送ってきたということ自体に、はい、まあ、敬意を表したいなというふうに思いますね。はい。で、まあ、いろんなレベルの提案があったり、まあ、いろんな角度のアイデアがあったりして、見せてもらってる時は相当楽しいなというふうに思ってたんですが、はい、これに金賞銀賞銅賞っていうのをつけるっていうのはなかなか難しい作業で、基準がやっぱりね、それぞれ基準というかですね、扱っているテーマや領域が全然違うものを比べ合わせて、どっちがいい悪いっていうふうに考えるっていうのは、まあ、やってる方もかなり思考の訓練になったなというのが感動ですね。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。はい、ではですね、まあ、早速になりますが、
はい、
山崎さんが選ばれたまず金賞についてお話を伺いたいんですが、1081番のプラスマイナス0ですね。
はい、ああ、はいはい。
いかがでしたでしょうか。
面白い発想だと思いますね。樹木を中心にして、でそこをまあ取り巻くように建築物をすると。はい、で、テーマとしては CO2 の排出量をなんとかゼロにしちゃいたいということですね。
はい。
だから酸化物が、まあ、出す、1年間に出す CO2 量っていうのを、そこの、まあ、直径50センチの樹木3本に吸い取ってもらうと。はい、CO2 を出しても、すぐそこに絡みついているようなその樹木がその CO2 を吸着してくれて、
はい、
まあ、結果的にはそこに樹木があるということがそこで生活しているということと CO2 に関してはプラスマイナスゼロになっていくということなんですね。
はい、
でこの種の提案というのは、まあ、コンセプトとしてはすごく面白い話なんですけれども、実際に樹木は成長していきますから、
はい、
まあ、つまりそこで生活している人たちが出した CO2 だとすれば、それをまあ吸収して樹木自体がこう成長していく。でこの成長に対して建築物の方は変わらないのかどうか、
はい、
それは少し気になるところでしたね。
あ、なるほど。
よく屋敷林とかって言われているように、
はい、
今ここでもちょっとそういうことが書いてありましたけれども、自分たちが家を建てたら、すぐ横に杉とかヒノキの苗木を隣に植えておいて、
はい、
でこれが大きく育ってくるまでその家を使い続けて、
はい、
で大きく育った時にその杉やヒノキっていうのをもう一度切って、リノベーションしたりとか、あるいは補強したりすると、で切ったらまた苗木を植えてっていうようなことで、屋敷とそれからそのまあ防風林になっているような周りの樹木との関係を敷地単位でこう循環させてたっていう、
はい、
まあ、そういう歴史が日本の中には各地にあるわけですけれども、
はい、
そのなんか敷地の中の建築と樹木の関係性っていうのをこう、まあ、織り交ぜたっていうかね、両方まあぐっと相変わらずこうなんだろう、合わせてしまったというか、絡みつくように建築を設計したという発想はすごく面白い。だから、なんかこの樹木が成長するっていうことと、まあ、一方で作ってしまった建築はあんまり動かないわけですけれども、
はい、
この関係性を少し考えると、例えばこの後苗木を植えていくとか、今パースのように描かれている、スケッチのように描かれているような樹木がこれより大きくなっていったときに、建築側としてはどう対応するのかとかいうようなことが、もう少し詰められると、
はい、
さらに、まあ、変わること変わらないことっていう面からすれば、面白い提案になったんだろうなという気がしますね。
ああ、なるほど。ありがとうございます。なるほど。次ですね、ちょっと次に行きますが、銀賞ですね、はい、1021番の触れる、はい、触れる、つなぐ、始まるというものですね。
ああ、はいはい、うん。これですね、これは、実はですね、これ、こういうような考え方って、僕も学生時代に考えたことがあったなって思い出して、
なるほど。
だから、ま まあ、その意味から言えば僕が学生時代ですからもう20年ぐらい前ですよね、はい、形としてはだからあんまり新しくないなとは思ったんですが、はい、ただ、周りの状況としては僕らが提案した時以上にこのことが求められている時代になってきたなと思うんですね、はい、つまり単に奇抜な形を作ればいいというような時代じゃなくなってきてしまってですね、むしろここで言うところのそのため池みたいな公園の中の池ですね、はい、この池の護岸をですね、ただ垂直にポンとこう落としておいてそこに尺作っとけばいいというようなことではなくて、はい、まあ、浸水空間みたいにしていくんであれば、そこで一体まあどんなアクティビティが起こるのかとかですね、あるいは水が多い時とか少ない時に、まあ、その地形の見え方っていうのがどう変わっていくのか、うん、でここでは四角いなんかちっちゃな舞台みたいなものがステップでつながっていってるという提案ですけれども、はい、こういうものとそれからそこに対する、まあ、窒素やリンという、負栄養化に水がね負栄養化してしまって濁ってしまう理由を、まあ解決していこうという仕掛けがその中に含まれてますから、はい、なんかまあ20年ぐらい前にこんなようなことを提案した時よりもさらに現代的にはこのことが求められているだろうという気がしますので、はい、まあ、単に奇抜な形で、水辺の風景を彩りましたとかいうようなこととは違うし、その視点がここに含まれているという意味で、すごく面白いんじゃないかなというふうに思いました。まあ、一点加えるとすれば、まあ、これは今後の展開っていうふうに書いてあるところにも若干、関係してくるだろうと思うんですけれども、こういう水の浄化であったりとか人々が関わることによって出来上がる空間っていうのは、多分その周囲のコミュニティの人たちがそこにどういうふうに関わるかっていうシステムとセットで提案しないと、はい、多分、うまく成り立っていかないんだろうなという気がしますね、はい、だから水を、まあ、浄化していくためによく活性炭って言われて、例えば炭焼きやって、その炭焼きのものがこういう四角い舞台の隙間のところにずっとこう敷き詰められていくと、あれはまあコーラス状に穴がいっぱい開いてますから、はい、そういう中に微生物が住み込んで、で水をきれいにしていってくれるというようなか、循環型の水質浄化システムを作り出すことになるんですが、はい、これは定期的にしかしその炭を出して、そしてもう一度洗っていかないと穴の目が埋まっちゃってますからね、はい、こういうことをこう誰がやるのかとかですね、そのことを地域のコミュニティと共同して一体どういうふうに回していくのかとかいうことがセットになっていないと、はい、実はまあ絵に描いた餅になってしまうというような可能性も高いなというふうに思いますから、はい、このあたりがさらに詰められると、まあ、実効性の高い提案になっていくんじゃないかなという気がしますね。
あ、なるほど、ありがとうございます。続きましてですね、同章ですが、1119番ですね、はい、三軒茶屋金賞というものですが、いかがでしょうか。
ああ、そこそこ、三軒茶屋、これはなんか仕組みとしてすごく面白いなと思ったんですね。あんまり僕は発想したことがなかった提案ですけれども、街区の中を、盆の井という、図を作ってですね、でそれぞれ、まあ、それぞれの建物の位置とか大きさから、まあ、地権者の表す点をこうダイアグラムで表していって、領域みたいなものを作って、で、まあ、長い時間をかけて、その地域を緩やかに全体としてリノベーションしていってしまおうという提案ですね。はい、で、リノベーションする途中には、古いままの住宅の上に新しい住宅がかぶさってくるとか、まあ、敷地境界をだいぶ超えてその建築物が作られてくるというようなことがあって、まあ、多分それが金のようだと、金賞っていうのは金のようだということで、こういう名前がついたんだろうというふうに思いますけれども、中心市街地が災害に弱いとか、そこに高齢者ばっかり入ってきてしまっていて、活性化が必要だというような話はよくされるんですけれども、それに対する対応策っていうのが、今まで僕が見聞きしたものっていうのは、なんとなく、これまでの再開発をちょっと小さくしたものだったりとか、あるいはまあ個別建て替えをですね、いくつか共同化させたプランだったりとか、なんか、その程度しか見たことがなかったんですけれども、
はい、
今回はかなり地区ごとにダイナミックなこう提案をしてますね、
はい、
でさらにこれタブラナサじゃないけど一気にこうなんだろう、さら地に戻して、そして大きな建物を建てましょうとかいうようなことではなくて、例えば30年とか40年かけながらち ちょっとずつ全く違うその地区構造に変えていきましょうという提案でしたので、はい、これについては、もちろんこれはかなりの制度的な精査が必要になってくる提案ですけれども、はい、ただ何か地区を更新するときに今までのやり方とは違ったやり方、つまりそこに住みながら、そろそろ建て替えてもいいなというふうに思えた人から順番に建て替えていくんだけれども、結果としてはその地区の大きな構造が、変化していくと、まあ、新しい時代に応じたものに変わっていくというようなやり方なので、まあ課題はたくさんありますけれども、まずはこんなやり方あるんじゃないでしょうかっていう提案としては優れたものだなというふうに思いましたね。
なるほどありがとうございます。
はい、
続きまして佳作を4点選んでいただいてるんですが、
はいはい、
少しずつで構いませんのでコメントいただきたいんですが、まず最初に1025番ですね。
ああ、これね、
はい、スライスハウス、
面白い形だなと、はい、思いましたね。スライスハウスって言って2世帯住宅も、さっきの同床の話と似てるかもしれません。2世帯住宅っていうとなんとなくこんな形だろうなっていうイメージと全然違うものになっていて、はい、で距離は離すんだけれども、離れる距離ディスタンスは、かなり離れた状態に置きつつも、視界がかなりつながっていたりとか、すぐ隣にいるっていう気配を感じたりという意味で、しかもそれをなんか地形を掘り込んだりすることによって、なんだろう、高さを調整しながら、近いとか遠いとかいうようなことを調整し始めた、なんか面白い取り組みだなというふうに思いました。まあ一点だけちょっと課題だなと思うのは、スライスして段差をいろいろと処理している関係で、各部屋のフロアレベルがどんどん段々になっていってるんですけれども、二世帯住宅ってことを考えるときに、こんだけバリアフルな住宅であって大丈夫かなというのは、若干心配になったところでもありますね。
なるほど、ありがとうございます。
はい、
次、佳作の2点目になりますが、1046番ですね。
はい、
一人が生きる集いの形。
はい。これもまあ、さっきのあの、長屋のね、考え方とすごく近いものですけれども、今まであるような、まあ、中心市街地とか、かなり、まあ、密集市街地になっちゃっているような場所に、まあ、例えば壁を抜くだったりとか、柱だけにした、回廊状態なところを作るとかっていうような形の話と、それからそこに若い人たちが入ってきて、高齢者の人たちと一緒に住んだりとか、一人暮らしなんだけれども、他の人と集まって暮らすということができるような、新しいタイプの住まい方みたいなものを提案しているという、まあ、かなり現代的なコミュニティのあり方っていうのに、新しい形を与えようとしている、そんな取り組みを評価したいな、いうふうに思いました。ハウスはすっごい綺麗に描かれているんですが、はい、そして太陽の光がさんさんと降り込むようなハウスになっているんですけれども、はい、まあ、イメージはそうだったとしてもですね、実際にはなかなかこういう空間になるっていうのは難しいだろうなというふうにも思う。まあ、それは密集市街地の問題を考えればですね、どれだけそこをこうスカスカに開けていったからといって、こんな風に、まあ、パースで描かれているような状態に持っていくというのはなかなか難しいだろうなとは思いますが、新しいコミュニティには新しい住まい方が必要で、それは全く白紙の状態から新しいものを作るんじゃなくて、今ある密集市街地の問題を解きながら解決策を出していくというのが大事なんじゃないっていう問題提起としては、そういったものだなというふうに思いました。
なるほど、ありがとうございます。次、三つ目ですね。佳作で三つ目で、1147番ですが、
はいはい、
これは、年以降の家ですね。
そう、これも、いくつか同じテーマで出しているものがあったので、これ、大学の課題かなんかでやったやつをブラッシュアップしたのかなと思ったんですけどね。
はい、
ガソリンスタンドが、ご承知の通り、もう街の中からいろいろと消えていってるというか、はい、消えていくというのは残ってはいるんだけれども、ガソリンスタンドじゃなくなっちゃってると。はい、でそこになんか、なんだかわかんないけど、携帯電話のお店になってたりとかね、
はい、
銀行のなんか ATM が入ったりとかするっていうのはよく見るところなんですが、はい、まあ、あれだけその、地震があったり災害があっても倒れないようにきっちりと作りつつ、しかし構造的にはまあかなり、オープンになってますよね、ガソリンスタンドだからね。
で
なんかああいう、その、建築の形態の特徴をうまく捉えて、あれを例えば住宅にしてみたらどうかなと、あるいは畑にしてみたらどうかなという提案、まあ、いくつかあったガソリンスタンドの コンバージョンという提案の中では僕は一番これが面白いなというふうに思いました。まあ、シェアハウスだったりとか農園だったりとか、まあ、運動場的に使いましょうとか、いくつかの可能性を示してくれてるんですけれども、ガソリンスタンドっていうのは街のまあなんか結節点になるような場所にあることが多いですね、
はい、
当然車で移動しているときに一番入りやすい場所ですから、はい、結構みんなにとって便利な場所にあることが多いということで、はい、その特徴をうまく捉えて人が集まって住むとか、あるいは人が集まって何かそこで耕すとかスポーツをするとか、そういう、まあ、あのコミュニティの動きとですね、ガソリンスタンドという用途がちょっともう変わらざるを得ない時代背景と、そしてそれが街の中のどういう場所に点在しているのかっていうような結節点としての特徴をうまく統合化させたアイデアだったなというふうに思って、評価したというのがこの案ですね。
あ、なるほど、ありがとうございます。仮作の4つ目になりますが、はい、1374番ですね、はい、電線と電柱、変わること変わらないことですが、いかがでしょうか。
ああ、そう、これも面白い案でしたよね。電線を取っ払いましょうっていうのは、もう全国でやってますね、電線の地中化っていう。はい、で、まあ、やっぱり僕、掃除で見ると、なんとなくこう、今までなんこう、こういうふうに処理されてきただろうというふうに思われるものを、全然違う形で処理しようと思っている案に惹かれているような気がします。そんなさっきから、中心市街地の問題であっても、はい、まあ、密集した長屋の問題であっても、ガソリンスタンドの問題であってもね、それでこの電線の地中化というのについても、はい、この本人は電線が地中化されることはわかると。ところが電柱ってのは別にその時に取り払わなくてもいいんじゃないみたいなことも考えてるわけですよね。
そうですね。
だから線がなくなって、で、まあいろんなそこに付帯しているような設備が全部削ぎ落とされたら、あの円柱が街の中に等間隔で立っている風景自体は悪くないんじゃないかという問題提起ですね。で、その時に電気を運んでいた線を取っ払ったんだから、そこに全部風車をひっつけていって、電柱が立っているところに風車の風景を作りつつ、それで実際に電気を、まあ、使い、エネルギーをもう一度作り直すという、なんかそんな仕組みを考えたらどうなのっていう提案は、なんかすごく面白いし、そういうまあ電柱が、ずっと繋がっていて、そこの上に風車が回っているというような風景って、新しい都市の風景を作ることになるんじゃないかなという気もしました。まあ、課題があるとすれば、実はあの風車みたいなものをしつけようというふうに思うと、多分電柱ってあの形じゃダメなんだろうなというふうに思うのと、多分共同的な問題ですね。それと、はい、相変わらず同じようにまあ、発電機だったりとかバッテリーだったりとかという意味で、あの電力を調整するためのなんかいくつかの設備がそこにひっついてしまうような気がしますので、そんなにまた美しい風景になるかどうかというのはまたちょっとさらなる検討が必要だと思いますが、考え方としてはね、なんか新しいその都市風景を作るきっかけになるような提案だなというふうに思ったので、仮作として選ばせてもらいました。
あ、なるほど、わかりました。すごくわかりやすく、ありがとうございます。まあ、全体を見ていきますと、山崎さん選ばれているものって、こう、時代性とか社会性とか地域性を、の中で変わること変わらないことっていうものが少しこう、テーマとしてあるように感じたんですけれども。
そうですね。まあ、おっしゃる通りなんですよ。やっぱり、時代は当然変わっていきますので、そうすると、まあ、例えば20年前に僕も同じ提案してたんだよっていう話は言うのは簡単なんですが、やっぱり時代が変わったからこそ、その提案が本気で喉から手が出るほど欲しがる人たちがかなり今増えてきてると、そういう意味では周りが変化したという、まあ、時代背景だったりとか社会的な課題というものにちゃんと的確に応じようとしている。それが完璧に答えを出せているわけではなかったとしても、何かそれに対して取り組みたいという気持ちが感じられるものを選んでいたなというのが、まあ、今、金賞から佳作までざっと見たときに改めて感じたことです。
で、
変わることや変わらないことということについて、まあ、建築、あるいは僕の専門であるコミュニティデザインの側から見てみるとすればですね、それぞれの時代に応じて、一つずつ真摯にその取り組んでいくこと、仕組みを作ったり、形を作ったりしていくこと、この取り組み自体はですね、 多分、未来英語変わらないことなんじゃないかなと思います。それぞれの時代に応じて課題は変わるだろうし、それに与えるその解決策の内容も時代に応じてどんどん変わっていくでしょうけれども、デザイナーやクリエイターがそれに対していつも取り組み続けるというその姿勢自体はですね、多分変わらない方がいいんだろうというふうに思うんですね。一時期、ポストモダンの時代だったり少しその前の時代にですね、若干そういう社会の課題とあんまり関係なく、表現したいものを建築を使って表現しますみたいなことになっていた時代もあったような気もしますけれども、これから望むのであればですね、あなたはそのどんな課題いくつの課題に、ね、解決策を提示したいと思っているのか、今世の中で課題だと思われることは一体何だと思っているのか、このあたりを常に、そこを変わらずですね建築家が考え続けるというような未来になったらいいなという気がします。今回のコンペ見ていてですね、半分以上、そういう真摯にその課題に取り組もうと思っているっていう提案が、かなり見られたことは僕にとってもすごく大きな励みだったし、このコンペの大きな意義だったんじゃないかなという気がしますね。
なるほど、ありがとうございます。最後にお一つだけお伺いしたいんですが、
はい、
今回変わること変わらないことというテーマを設定するにあたってですね、毎年これをコンペを開催していくにあたってその年のやはり何かちょっと関係する事象 を意識したかったんですね。で今年でいうと 3.11 がやはりちょっと大きな建築にも大きな意味がありましたの でその中であまりベタなテーマということではなくてやはりエネルギーとかコミュニティとかいろんなところにこう、価値観とかですね考え方とか変わったこともあれば変わらなかったこともいろいろあったと思うんですね。でそういう中でですね山崎さんなりに例えば 3.11 のあの出来事、もしくはそれ以降のことごとからですね、何かこう考え方とか影響あったこととかですね何かあればちょっとお話しいただきたいんですけどいかがでしょうか。
はいはい、実は震災以降っていう言葉を聞くとですね、僕は今でもやっぱり 1.17 以降のことを考えてしまうんですね。関西にいるからだろうと思うんですよ。で実際に自分がやっぱり大阪に住んでいましたからすぐ隣で起きた神戸について都市計画を学ぶ学生、大学院生としてやっぱりかなりそこへ入っていってですね調査をしたりとかその後の復興のプロセスを学んだりしてきたんですね。はい、その中でやっぱりいろんな課題が見えてきたということですから、逆に言えばですねその時から多分物を作るっていうこと以外の人と人のつながりを作るっていうことをやっていかないと、震災 1.17 以降の、社会に現れてきた多様な課題に対処できないんじゃないかということで、ある意味では建築の設計から全然違う方向に向かっていっちゃったっていう経緯があります。だから、結論から先に言えばですね 3.11 以降に何かが変わりましたかって言われると、僕自身のその感覚だったり態度にあるいは仕事の内容に関してはほぼ何も変わってないなというふうに思います。ただし、自分がだからこれまでもっと早く社会が変わらなきゃいけないなと思ってなんかこう一人焦ってた状態がですね 3.11 の、ある意味ではおかげでものすごく早く変わることになってきたっていうのは見ていて思うことですね。エネルギーに問題にしてもコミュニティの問題にしてもなんで日本の社会変わるこっち方向に変わればいいってことをみんなが言ってるのに全体としては変わらないんだろうと、これはもう無理なのかなっていうふうに思うぐらいの状態だったんですが、ところがやっぱ 3.11 の大きな影響力によってやっぱり変わらなきゃいけないねっていうことをかなり多くの人たちが意識し始めて声を発し始めたという意味ではかなり大きな貴重な機会であったというふうにも思いますし、この大きなきっかけ、機会をですね、我々はちゃんとやっぱり成就させていかないと志半ばで亡くなっていった2万人近くの方々に対してやはり申し訳ないなというふうな気がしてますね。
なるほど、ありがとうございます。ではですね、いろいろ、とってもこう、わかりやすくですね、ご好評いただいたものですから、一度ここで締めさせていただきたいと思います。
はい。
はい、本当に、いろいろお忙しいところはですね、こんなにちょっとたくさん作品集まって、丁寧なご審査もいろいろありがとうございました。
いえ、はい、ありがとうございました。楽しかったです。
ありがとうございます。ではまた、ちょっと一度締めさせていただきます。
はい。はい。